それではですね、行きたいと思いますけども、明日からですね、使わせるこの感謝とさんのリバイバルタッグチームなんですけども、1906年にですね、アメリカで、あずさリバイバルっていうのが起こったんですね、1906年から。で、これを多くの方が、のちの雨の始まりというかね、のちの雨の降り始めというふうにこう言っています。で、使徒の働きの時代に、天使の聖霊の働きがあって、そして、こう、その後、一旦止まってたんですけど、ここからまたですね、始まってきたんですね。で、ここから、例えば、この時代から、韓国の、ヨイド教会のように、70万人教会とかですね、ヘクトル・ヒメネスの教会のアルゼンチンの20万人教会とか、こうビッグチャーチというのが生まれてきたんですね。それはカリスマの働きですね、癒しとか奇跡を伴う働きを通して、始まってきました。で、その始まりの始まりの始まりがこのアメリカのこのアズサリバイバルなんですけども、それはロサンゼルスのですね、リトル東京というところにあるんですね。東京、リトル東京で、で今回毎回今チームが行って祈ってるのはこのボニーブラウスっていう、その一番最初にですね、この聖霊のことを話したためにこう教会から追い出されて、ここで集会を始めた方がいてですね、そこからこう聖霊の働きが開かれていったんですけど、で、こうあまりにも人がいっぱい来すぎて、こうそこが抜けてきてしまったですね、家の。それで、アズサストリートのそっちの方に行ったんです。そっちの通りの方に移ったんですけど、一番最初この家で始まったんですね。で、そこでお祈りをしに行って、しています。ここには、キャサリン・グルマンの、使っていた公園とかそういうのも置いてあるんですけど、本当に、ね、こう祈りやすいところなんですね。で、その近くといいますか、チームの泊まるそのリトルトリートのその近くにアスターストリートといってリバウンドが起こった場所がですね、そこにもあるんですけども、で、今回また行くんですが、はっきり確認はされてないんですけど、1916年まですごいいろんな技が起こったんですけど、ここで行った人種問題とかでなんか止まっちゃったそうなんですね。でもこの時に予告があって、もう100年後にまた始まるっていう予告があってですね、いるんですけども、それもちゃんと確認をしないと、吟味しなくちゃいけないと思うんですけど、多くの方は2016年、100年後ですね、今年っていうのは特別の年ではないかっていうふうに見ています。で、その中で今、チームがちょうどこの、そこに使わされていってるんですね。で、そして、あずさリバイバル、あずさっていうの日本のやつですけど、その、リトル東京でこう、始まったんですけども、多くの方がですね、日本で、そして東京からリバイバルがですね、始まるっていうふうにこう思っているかと思うんですね。なぜかというと、週末のリバイバルって世界のリバイバルなんですけども、こう一つ、東京から始まったリバイバルが世界にこう飛び火していくんじゃないかっていうふうにこう思っているわけですね。で、アメリカで起こっている働きなんですけど、この神様がこうそのリトル東京という場所で起こされたということ、本当に不思議なことであります。で、以前アメリカのチームというのはですね、行くとですね、こうみんながこうレンタカーを一つ一つ借りてですね、5、6人でその車に乗って行くわけですね。でも決心の覚悟で、あまり運転したことのない人がこう左ハンドルで、しかもアメリカの高速を走ったりしてですね、冬走ったりして、もうなんか決死の覚悟みたいなので行ったんですけども、で、前にもなる人とかいろいろあってですね、私もいろいろありましたけど、でも今はですね、それからバスになったんですね。で、そしてそのホテルにが、こう前はその大学のウィリアム・キャリーで大学で行ってたの宿舎に泊まってた、ミッションスクールのですね、宿舎に泊まってたんですけども、そこからホテルになったんですけど、その場所がなんとここだったんですね、行ってみたら。で、本当に神様の導きっていうのはすごいなっていうことなんですね。そして今度ブラックゴスペルの方々との今関わりが開かれてるんですけど、それはこのボニーブラウスに行った時に、10年前にですね、行った時にその方々が来てこうビデオを撮ってたんですね。その、ここの、後のリバイバルですね。 で、その映像を制作してたんですけど、そこにちょうど居合わせまで私たちが行っていて、そこから関わりが開かれていてですね、今毎年あってさっき映像で見たように賛美を見てもらってるわけなんですね。で、まあ、ただ神様が語っておられるのは、ただ今こう、まあ、指導してもらって見てもらっているっていうだけじゃなくて、今この方々はそのゴスペル まあ、重鎮といいますか、オーディション番組とかを持っている人たちなんですね。で、ここで神様はこの風の響きですね、日本の J ゴスペルですね、風の響きを日本のこのゴスペルをアメリカでまた世界でヒットさせようとしているということをですね、示されています。で、もちろんブラックゴスペルのような声量もありませんし、リズムもないんですけど、そのブラックゴスペルにないこういうメロディーとか響きっていうのはですね、あって、そして何より神様が風の響きと語っている、それはこう精霊の働きなので、主がこうこの賛美を用いていかれるっていうことを示されてるんですね。で、今年はもうこういう年であり、そしてまたアメリカにおいてもさらにこう風の響きの働きが大きくこのブレイクし開いていくんじゃないかということをこう神様に期待しています。ですから、カリスマの働きや賛美の働き、そして感謝を通しての神様の技ということにさらに期待してですね、祈って、私たちもその祈っていきたいというふうに思います。 でもこういう時に限ってですね、なんかすごい大変な困難とかで起こったりですね、今バルコさん腰をちょっと悪くしております来られますけども、なんかそういうことは許されるんですが、やっぱりこうそれは感謝をするということをですね、そういう状況の中でマイナスとなることの中で感謝をするということを神様に導いておられて、それを通して神様は奇跡を起こしていかれるということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。日本のリバイバルも本当にこう硬い壁があるんですけど、でもこのことを許されている神様の御心があって、これを破るのは神様は簡単なので、私たちがそのことを感謝していくときに、神様がこの日本にも素晴らしいですね、この両方の時を福岡にもまた開いていかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。ですね、日本新聞がですね出てますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。ブリュッセルですね、爆弾テロがあったということがですね、また載っていますけれども、言っておきたいと思います。それからアーモンドの枝ですね、児童保護施設の解消に向けてミーティングがなされたということですね。その今まで毎週の牧師の証が載っていますので、ぜひ行っていただきたいと思います。それから転換の病とかですね、癒しとかそういう証も載っています。4月16日の高円寺ザ・高円寺っていうそのホールでですね、春の心ゴスペルが行われます。もし東京に行かれる機会がある方とか、東京で関東に知り合いの方がおられたら、ぜひ、ね、誘ってみていただきたいと思います。映像と賛美で素晴らしいコンサートですので、ぜひですね、見ていただきたいというふうに思います。あと、それとですね、カンボジアの個人たちがね、カンボジア個人の子どもたちがですね、日本に行きたいっていうことと、これかイスラエルに行きたいことを祈っているんですけど、で、まあ、神様を導くと言っておられたんですけど、なんとですね、某有名なロックグループの方がですね、今度何月だったかな、何月だったっけ、子どもたちをコンサートに招きたいって言われて、10名ですね、今度来れることになりました。で、まあ、子供たちといっても非常に大きい、ね、二十歳とか大きい子もいるんですけど、ついに日本に来ることになったんですね。で、これからも波動キャンプとかにも来られるなんじゃないかと思うんですけども、神様の道の開かれ方って不思議だなと思うんですね。何万人コンサートですかね、なんか、また2、3時で何十万っていうのコンサートをされるみたいですけど、そこにこう招いてくださるということなので、ですね、本当にこう素晴らしいなと思います。また今回またブースをですね、石田西個人のブースを設けさせていただくんじゃないかと思うんですけど、さらにこう個人の方こともですね、多くの方々に知られて持ち られていくということをですね、覚えていきたいと思います。はい、ちょっと今日はですね、 これですね、風の響きミニコンサートは1時からあります。ぜひまた期待していきたいと思います。ここでありますけれども、オンラインの方もですね、オンラインも中継しますので、ぜひ見ていただきたいと思います。私の妻がですね、お友達に連絡したらですね、もう月末ねっていう返事が来てですね、いつも月末にこれがあるので、あ、もう月末なのねっていうですね、返信が来たそうですけど、まあ、毎回見ていただいていてですね、本当に感謝だなというふうに思います。はい、そうですね、一つ祈りのことちょっとお話したいんですけど、ただ私ですね、今コールセンターで働いてバイトをしてるんですけども、それでですね、健康食品へこうセールスをするってお仕事をしてるんですけど、注文を取らないといけない仕事なんですね。でなんですけど、で私その牧師をしていて、一応お話をするお仕事をしてるはずなんですけど、こうとにかく下手なんですね。それで取れた時もですね、あなたのこう素人っぽいところがいいとか言われて取られて注文をいただいたりとかですね、要するに下手なんですけど、でそういう状況なんですね。で普段はこう超低空飛行してるんですね。なかなかこう成績が悪いわけです。でもですね、ある日こう一週間の中である日だけですね、少し良くなるんじゃなくてこうトップになっちゃう時があるんですね。でそれがこう続くもんですから、最初分からなかったんですけど、どうしてかなと思ったんですね。ただこの妻が休みの日はですね、私取れるんですよね。それで他の日はこう血を這うようにしているんですけども、でもちろんすごい祈り込んでくれているってわけじゃないんです。でも妻が祈ってくれている日はですね、全然違うんですよね。それでやっぱり祈りって大きいなと思うんですね。でもちろんその夫婦なので、私もとか妻のために祈らなくちゃいけないなと思いますし、その祈るべき人のために祈るっていうことがすごく重要だなっていうふうに思います。でお互いなんですけど、でそれが毎週なんですね。でたまに取れない時があっても、そのなんか祈りが溜まってる、祈りが何て言うんですか、こう貯蓄されてるかのように次の日に突出していきたりとかですね。でもほとんどこうその妻が休みの日に取れるっていうですね、不思議な印象がずっとあるんですね。でしかもそのちょっと良くなんじゃなくてトップで取れるとか、こう自分のもちろん実力ではないんですけど、そういうことが起こってきてですね。で皆さんもいろんな祈りを通しての体験ってあられると思うんですけど、やっぱお祈りっていうのはですね、非常に大きいということですね。現実の働きの花火の中でこう神様は現実に働いていかれるっていうですね、そのやっぱりその現実の厳しければ厳しいほどですね、祈ることを神様の力っていうのを私たちさらに見ていくってことを覚えていきたいと思います。で今日はですね、使徒の働きのところをまたです。あ、そしてですね、今日は復活祭なんですね。イエス様が復活された日ですね。先週は受難週でイエス様が十字架にかけられた週だったんですけども、今週はパウンサンデーとも言いますけども、復活し、あ、何言う、あれはですね、復活の日なんですね。で復活されてだということですね。だからイエス様は十字架にかけられただけで死んでくださっただけじゃなくて、罪の身代わりになってくださっただけじゃなくて、復活されたということですね。私はっきりと覚えていきたいと思います。そして復活したっていうのはですね、私たちも復活するっていうことなんですね。イエス様の発想なんで、だから、まあ、私たちは永遠に生きるものなんですけど、永遠に地獄で生きるものなんですね。罪人であり、そして神様 の怒りを受けるものでありですね、裁きを受けなければならないものなんですね。まあ、神様は愛の方ですけども、正しい義の方でもあるので、私たちは地獄に行かなければならないものなんですけども、イエス様の十字架によって私たちはサタンの支配から買い取られてですね、代価をイエス様っていうお金を払って、十字架っていうお金を払って、私たちは 神様に買い取られたんですね。そして、神のものとなって救われて永遠の命が与えられました。そして復活はその、私たちにもその命がその神と共に永遠に生きるよということをですね、こうそれを明確にこう見える形で表しているものなんですね。ですから私たちもイエス様と同じように天に行ったらですよ、罪が全く解放されるんですね。今いろんな罪とかを例えば悪習慣でこう悩んでいる方がいても、天に行ったら全く解放されます。だから私は必ず癒され、私は必ず解放されるって告白して正しいんですね。そして復活されたイエス様の体のようにこうこの壁を取り抜けることができたりですね、瞬間的に移動ができたりとか、天に登ることができたりとか、全然違 う, こう体となる、御霊の体となるということを覚えていきたいと思います。で、まあ、神学的に言うとそのイエス様復活されたっていうのはまずイエス様が神の子であったということの確証であるわけなんですね。そしてサタンに勝利したっていうですね、その現れである、サタンと死に勝利したっていう現れであります。そして罪の許しが完成したっていうですね、それを表しているんですね。だから私たちはイエス様を復活したこととして、この豊かな祝福をそこで受けているということをですね、覚えていきたいと思います。イエス様はたくさんの方に現れたんですね、そして長い期間、だから何て言いますか、こう本当にちょっと現れて亡くなってなくて、長い期間ですね、こう、40日ですから、この、現れて、そして500人以上とかたくさんの方々に現れていって、パウロにも現れましたけども、なのでそうやってこう私たちが、認識できる形でですね、あえてこう長くこう復活の体っていうのを表してくださいました。そして昇天ということなんですけど、復活を通してですね、本当に私たちはこの恵みを受けているということをですね、覚えていきたいと思いますですね。で、それが、復活祭ですね、の意味であるということを覚えていただきたいと思います。そしてですね、今日はまた御言葉に入っていきたいと思うんですけど、使徒の働きのですね、27章のところをですね、見ていきます。でちょっとすみません、地図を写していただいてです、ね、今日ですね、読んでいただいたところですね、いよいよですね、このカイザリアというところからローマにパウロがこう囚人として輸送されていくんですね。で海だけで2700キロの旅、ね、そしてこの青いこの図ですと青い線のところ、これですね、これがパウロがローマに行った道なんですね。 でももちろん計画と違って嵐にあっていくので、その最初からこういう航路で行こうっていうことじゃなかったんですけど、このカイザリアのところに工事されていて、ここからですねシドンっていうところに行きますですね。本当はシドンっていうのはない、滅ぼされているツロとかシドンってない町なはずなんですけど、実際にこう全部滅ぼされて、その隣にですね新しくできた町にこう名前を付けているんですけども、神様の言葉っていうのは恐ろしいぐらいにこう成就してるんですね。で、シドンっていうところに行って、そしてこうミラーっていうところまで行くんですね。ここ地中海ですけども、でここキプロス島ですね。でここはミラーっていうところなんですけど、昔ここにはトルコの国ですね。ミラーっていうところなんですけど、ここでイタリアに行く船がなくてここまで来てですね、ここから乗り換えて大きな船に乗り換えていくんですね。で約55メートルですね。だからかなり大きい船です。50メートル、全長55メートルだからかなり大きい船で、このエジプトの穀物を積んでですね、こう来た船で、そしてイタリアに行く船に乗ってですね、パウロたちはこう護送されていくわけです。でこういう、ところを通って、そしてこのクレテという島に来るんですね。 でもここにあるようにこう断食の季節も過ぎていたので、断食の季節って9月とか10月にかけてなんですけど、それももう過ぎていたということで、パウロはこの航海ではですね、積み荷や船体だけじゃなくて私たちの命にも危害を及ぶと考えますと言って、こうストップすることをこう警告したわけなんですね。でここ良い港ってとこまで来た時にそう言ったんですけど、百人隊長は パウロの言うことよりも、あの、なんていうんですか、航海士とか船長の言うことを信用して、で、いや、これゴリムですね、ここにフェニックスってあるんですね。ここがラサヤっていうところで、ここフェニックスってところなんですけど、ここまで行こうっていうことになったんですね。ここ60キロぐらいだそうですけど、この間ですね、そんなに遠くはないんだけどですね、ここに行って冬を過ごそうということになったんですけど、でそして、あの、もうすぐそこだからということで、そして南風が吹いてきたんですね。で、あ、これはいいということで、それでその、あの、南風に乗って行き始めたら、ユーロクロンというですね、風にこっちから来る、東から北に来る風がガーっていうふうにこう、あの、流されまして、でもどうしようもなくなって、そしてここまっすぐ書いてあるんですけど、おそらくですね、こんな感じだったと思うんですね。もう嵐に巻き込まれて3日未満、星も太陽も見えないですね、日が続いたっていうふうに言っています。でもう本当にもうみんなが死を覚悟してですね、行ったっていうことなんですね。で、そのようなことになってきました。あの、私、あの、風間寛平さんですかね、タレントの方がいますけど、あの、アースマラソンとか行って、あの、太平洋と大西洋は海でヨットで渡って、あとはマラソンで走るっていうですね、2年間をかけて地球を一周した方がいましたけど、あの、ヨットでですね、あの、訓練を受けている時は穏やかな海でですね、よかったそうなんですけど、ちょっとそれを知らないで実際に外海に出たらですね、もうすごかったそうですね。10メートル上がったり下がったり、思いっきりこうするわけですよね。まあ、ヨットだから余計、まあ、大変というのはあると思うんですけど、もう本当に生きた心地しなかったってですね、言っておられましたけど、パウロたちもこの55メートルもある船がもう翻弄されてどうしようもない、そして、あの、もう積み荷もその食料も全部投げ捨ててですね、なんとかして船を軽くして助かりたいと思ってるんだけど、それでもですね、嵐が収まらなくて、もうどうしようもない状況になって、もう、助かる見込みはないっていうふうにですね、みんなが思うところまで追い詰められて、最後の望みを今や絶たれようとしていたっていうふうにですね、書かれています。だから、そんなこう状況になっていったっていうことなんですね。まあ、この後助かって、あの、マルタという島に打ち上げられて、それからこうローマの方に向かっていくんですけれども、まあ、こういうふうに通っていったっていうことを見といていただきたいというふうに思います。2700キロ海のですね、旅、そして180キロ陸の旅をしてローマに行くんですね。ありがとうございましたですね。で、ありました。で、ちょっと今日で御言葉から最初からちょっと見ていきたいと思うんですね。27節の1節から読みします。27章1節から、使徒の働きですね。さて、私たちが船でイタリアに行くことが決まったとき、パウロと他の囚人はユリアスという親衛隊の百人隊長に引き渡された。で、あの、パウロたちはユリアスという百人親衛隊というのは、あの、ローマ皇帝に直属の部隊ですね。それが、あの、改善に来ていて、その方に引き渡されたということなんですね。で、私たちはアジアの2節、海岸の各地に寄港していくアドラミテオの船に乗り込んで出版した。テサロニケのマケダニア人アリスタルも同行した。まあ、直接イタリア行き、ローマ行きの船というのはなくて、あるところまでですね、まあ、小さい船で行ったということなんですけど、この時にマケダニア人アリスタルコという人も同行したって書かれています。で、あの、この方はですね、エペソの騒動の時にも捕まっ、あの、ガイオという人と一緒に捕まったりとかですね、パウロといつもこう、あの、歩みを共にしてきた人だったんですね。で、ローマに行った時はアリスタルコもこの人も、あの、囚人になっているんですね。だから、またこの人も後で捕らえられていったということが分かります。 でもこの時はパウロのお世話をするために乗り込んできたわけですね。当時は、あの、囚人のお世話というのは、今だったら、あ、その、例えば、まあ、そういう、まあ、鑑別所とか、それから刑務所とか、そういうところはお世話をするんでしょうけど、しますけど、当時はその、そういう費用は自分で持たなくちゃいけなかったわけですね。もう家族とかいろんな人がそういう囚人のお世話をするっていうふうにこうしてたわけです。で、アリスタルコという人がこの同行していったんですね。で、 きました。ですから本当にそのパウロの同労者として彼はですね、本当にこう、聖書はこう簡単にこう書いてるんですけど、一言書いてあるだけなんですけど、アレッサルコの歩みっていうのを見ることができます。で、26世紀の中で、すいません、話が飛びますけど、長崎の26世紀の人たちの中で、京都で捕まった時はですね、24人だったんですね。です。そして、で2人の人がですね、付き添いとして彼らのお世話をするためにくっついていったんですね。なんて言いましたか、なんかペトロス・ケシローっていう人とフランシスコ・キチっていう人ですね。フランシスコ・キチっていう人は大工さんなんですけどですね。で、2人はですね、この議場に同行してお世話をしていったんです。でも途中で自分から役人にですね、自分たちも殉教者に加えてほしいと言って、で加わったんですね。で、役人もこの人たちの持ってるロギンっていうんですか、お金が欲しくて、おそらくこう募集して行ったんですね。それで結局26人になって長崎で殉教していくんですけども、この同行した人たちもそれを選んでいったんですね。で、このアリスタルコという人は今ここに出てきてるんですけど、彼も本当にそういう道、パウロと同じこう、殉教の道、神様に従う道を歩んでいったということが分かります。で、こういう方々を通してこう神様の働きっていうのが進んでいったんだなということをですね、見ることができます。そしてですね、3節からまたお読みします。翌日、シドに入港したユリアスはパウロを親切に取り扱い、友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許したですね。シドにもですね、クリスチャンがいっぱいいるんですね。そして4節、そこから出版したが向かい風なのでキプロスの島陰を航行した。そして、こうずっと続いていくわけなんですけれども、9節からですね、かなりの日数が経過しており、断食も季節ももうすでに過ぎていたため、もう航海は危険であったので、パウロは人々に注意して、皆さん、この航海ではきっと爪には船体だけではなく、私たちの生命にも、危害と大きな損害も及ぶと私は考えますと言った。しかし100人対象はパウロの言葉よりも航海者船長の方を信用した。ただこの港の冬を過ごすのに適していなかったので、大多数の者の意見はここを出版して、できれば何とかして北西と南西と北西に面しているクレタの港フェニックスまで行って、そこで冬を過ごしたいということになった。ですからパウロはですね、神様に示されて、そしてもう季節的にも危険だということで、行っちゃいけないというですね、警告を自分も神から受けたし、それを他の人にも伝えたんですけど、百人隊長にも伝えたんですけど、でも百人隊長はパウロの言葉よりも航海士や船長の方、専門家ですね、その人たちを信用して、その人の意見もそう言った方がいいって、出航した方がいいっていう意見だったんですね。で、私たちお医者さんにかかる時でも、何かする時でも、何でも病気でも何でもそうですけど、やっぱりプロに聞きますよね。やっぱ素人の人にわざわざ聞かないで、ちゃんとプロの人に聞いて判断を仰いだりするんですけど、それは確かに正しい方法であるわけなんですけど、ただですね、もう一つもっと大事なことがあって、神様の言葉を私たちが聞くっていう、神様は何て言ってるかっていうことを聞くっていうことが重要であるってことを覚えていただきたいと思います。で、ここでパウロは警告したんですね。でも百人隊長は、いや、船長とか、そうね、その航海者の言うことを聞いて、そうだと、そっちの方を信用して出版していったんです。で、そしてこの大嵐にやっていくんですね。有楽音という暴風が吹き、下ろしてきて、そしてもうそれに巻き込まれていって、そしてもうずっとこの嵐にですね、こう巻き込まれていってしまうわけなんですね。で、神様の私たちはこう確かにいろんなことを実際的なことを判断するのにちゃんと、判断して本当にこう実際的に判断ができなくちゃいけないんですし、こうちゃんとこう考えて判断するってことが大事なんですけど、でもいろんなことを決定するときに、もう神様は何て言ってるのかっていうことをですね、やっぱりちゃんと聞くっていうことをですね、出していく必要があります。で、結局この、百人隊長はパウロの言葉よりも他の人の言葉を信用したために、こう嵐になっていってしまうわけですね。 でもあのこの後ですね、あと、助かることになるんですね。で、なぜかというと、それは神様が、あなたはパウロに、あなたはローマに行き、そしてカイザルの前に立つ、カイザルの前で任しをするって言われているからなんですね。ですから、あのパウロが神様の計画の中を歩んでいたので、その百人隊長は判断を失敗したんですけど、全員死なないで助かったんですね。この船に乗っている276人ですか、の方々が完全にこう、まあ、助かったわけなんですね。だから一人神様に従う人がいるときに、その人だけじゃなくて周りの人たちもですね、あの守られていくっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。皆さんがこう家族の中で、また会社の中でこう神様に従っていく中で、確かに皆さんを通して神様があの会社を祝福し、家族を祝福していく。たとえ家族が違う判断、会社が違う判断をしたとしてもですね、あの神様は祝福してくださり、守ってくださるということを覚えていただきたいと思います。ですから私たちも神様の声を聞きつつですね、本当に歩んでいくということをさらにですね、求めていきたいと思います。でなぜそこまでして神様はこのローマへと導いていったのかというと、ローマの皇帝にもですね、福音を伝えようということをですね、こう言っていたからなんですね。だからいかにこう福音を語ること、明かしすることが重要なことかということをですね、こう見ることができます。で皆さんですね、あの証しをする機会とかですね、あの、今まであまりなかったりですね、しようとしてもなんかこう勇気がないとか、そういう時あったかと思うんですけど、でもこれから聖霊様が、ね、働かれるんですね。だからあの家庭や職場、いろんなところでこう明かしする、自分が体験したことを明かしする、イエス様のことを明かしする機会がこれから与えられてきます。でそれはすごく神様が御心とされていることであるということをですね、覚えていただきたいと思います。で神様は私たちに、このパウロたちの嵐に会いましたけど、まあ、私たちはこう今これからなんか時代の嵐っていうんでしょうか、その中に入っていこうとしていると思います。さっきの先週のテロ事件じゃないですけど、あれのじゃなくて、もっともっともっともっともっともっと大きい、もっともっと悲惨な事柄がこれから起ころうとしているってことは私たちは聖書から知っているんですけど、でもその時代にあって私たちを神様は光として、そして私たちを通して多くの人たちを守り救い、そして解放しようとしているっていうことをですね、覚えていきたいというふうに思います。ですね、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。そして私たちは神様を言葉を土台として歩むということをですね、成していきたいと思います。で神様の計画が分からないという方もおられると思うんですね。でも私たちは聖書に書かれていることは私たちに対する約束なので、それをまず受け取るということが重要ですし、また教会がありますね。神様の教会と体である教会があります。で私たちは教会にしっかりつながって歩くときに、神様が私たちの計画を開き、私たちに祝福を与えてくださるということをですね、覚えていきたいと思います。聖書に砂の上に建てられている教会と岩の上に建てられている教会 その例えが出てきます。で砂の上に建てた教会は簡単にパパッと建てるんですけど、すぐできちゃうんですけど、でも岩の上に建てる教会は時間がかかるんですね。でも嵐が来た時に岩の上に建てられた教会は変わりませんでした。で私たちは神様と共に歩む歩みということをですね、さらに全うしていきたいと思います。お祈りします。愛する天皇様、感謝します。私たちもさらに神様の導きに従っていけるように、また神の計画の中を一人一人がこの教会が歩んでいくことができるようにどうぞ導いてください。時代が本当に嵐の中に入ろうとしている、この、入ろうとしていますけれども、その中で私たちを通して神様は多くの人々に守りと救いと、この解放と祝福を与えていかれることをありがとうございます。あなたにさらに信頼し従っていけるようにさらに導いてください。癒しのためにお祈りいたします。悪いところの方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので短く帰り頼みましょう。 お願いします。愛する天の父様、今私たち人として触れてくださることをありがとうございます。イエス・キリストの皆によって病なる病の力を叱る。イエス・キリストの皆によって人人の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ。またこの感謝の賛美を奪ってくるものをイエス・キリストの皆によって病の力を叱る。感謝の賛美を奪ってくるものに対してこう注意しなさい。このつぶやきをしていた感謝をさらにしてきなさいと教えをされます。腰痛の方が癒されます。イエス・キリストの皆によってその方の腰の痛みを正常な状態にください。アトピーや花粉症のためにします。イエス・キリストの皆によって人々のアトピーや花粉症よ、お人一人の力です。感謝します。またちょっと目がですね悪くなってくるんです。イエス・キリストの皆によってその方の視力、目の症状、また何かこう、涙が出る方とか、逆にこうドライアイの方、目の症状をイエス・キリストの皆によって精神の状態に戻れ。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お疲れ様でした。お参加します。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お知らせをいたします。